マルコによる福音書第14章に入ります。この第14章から主イエス・キリストのいわゆる受難物語が始まります。我々は今月からおそらく私の計算では半年ぐらいをかけて第14章、第15章、そして第16章と続く主イエスが十字架につけられまたお読みがりになるその福音書の物語を一緒に読んでいきたいと考えています。私どもの救い主イエス・キリストは十字架につけられました。これは我々の教会の信仰の一番の基本であり、しかもこれが実は一番分かりにくいところであるかもしれません。十字架、十字架と簡単に口にしますが、この十字架というのは当時の処刑の方法です。人間が考え出した処刑の方法で一番残酷な方法であったかもしれません。後にあまりにも残酷すぎるという理由でローマ帝国はこの処刑の方法を廃止したと言われます。で、問題はなぜ主イエス・キリストはそのような死に方をされなければならなかったかということです。これはなかなか簡単なことではないだろうと思います。もう20年以上聖書を解く仕事をしておりますが、本当に難しいことだと思います。主イエスの十字架を解くということは、なぜこの方は十字架につけられたのか、一方ではその理由は何にも難しいことはないんです。4つの福音書を読みますといずれも同じことが書いてある。主イエスの周辺の人々が一致してこの方の死を願ったからです。で、今日は第14章の1節から11節までを読みましたが、その最初と最後のところにそのいきさつが簡潔に伝えられています。祭司長たちや律法学者たちはどのようにイエスを騙して捕らえ殺そうかと図っていたというのです。で、そのような時に十二弟子の一人であるイスカリオテのユダがやってきて、お金と引き換えにイエスの身柄を引き渡す約束をした。そして周りにいた弟子たちもこの計画を止めようと思えば止めることができたかもしれませんが、実際には誰もそんなことはしませんでした。この後弟子たちは例外なく主イエスを見捨てて逃げました。で、そのような主イエス・キリストの受難物語をこれから半年かけて読んでいこうというのですが、そもそもこの受難って何でしょうか。主イエスの苦しみって一体何でしょうか。それは死ぬのが怖いと、十字架が恐ろしいと、同じ死ぬにしたってなるべく楽な方法で死にたいというようなこともあったかもしれませんけれども、少なくともそれが中心ではありません。で、その証拠になるかどうか、聖書のどこを読んでも十字架という方法がどんなに残酷であったかということをあえて強調するような聖書の言葉は一つも見つけることができません。それは我々の福音には関係のないことだからです。今日読んだ最後の方の実節に、12人の一人イスカリオテのユダはイエスを引き渡そうとしてと書いてあります。その次の11節の最後のところにもやはり引き渡すというこの言葉が出てきます。で、興味深いことにこの引き渡すと訳されている同じ言葉がその次の段落の18節や21節では裏切ると訳されています。原文では同じ言葉です。この引き渡すあるいは裏切るという言葉が 福音書の受難の物語において大変大切な役割を果たすようになります。そういえば聖餐の式文の中にもいつも主イエスは引き渡される夜という言い方が出てくるなと思い出される方もきっとあるだろうと思います。主イエスは引き渡されたんです、あるいは裏切られたんです。一番近くにいた人に、それだけ一番信頼していた、一番愛していた人に裏切られたんです。そして主イエスというお方は、そういう自分の周りに渦巻く敵意とか殺意とか裏切りとか、そういう暗い心に鈍感な方では決してありませんでした。誰が何を考えようと俺には関係ないというようなことを嘘吹いたことは一度もないんであります。むしろこの主イエス・キリストというお方は誰よりも繊細な心をお持ちでした。このお方は誰よりも敏感な心をお持ちでした。そしてこの方は自分の周りにある殺意とか敵意とか裏切りというようなものを誰よりも繊細な心で苦しまれたんであります。今月中に読むことになるだろうと思いますが、第14章の32節以下にゲッツセマネという地名が出てきます。そこで主イエスは父なる神にすがりつくような祈りをされました。お父さん、勘弁してください、もう逃げ出したいです。それもまた主イエスの誠に人間らしい繊細な心を反映したものであると読まなければならないだろうと思います。で、その意味で私どもはこの主イエスの苦しみをよく理解することができると思います。人に憎まれるということは本当につらいことです。世界中の人が自分を愛していたとしても、たった一人の憎しみのために夜も眠れなくなることがあるだろうと思うんです。憎しみというのはただそれだけで人を殺す力を持つものです。しかもそういう私どもが実に平気で人を憎むんです。誰かの悪口を言うんです、あるいはその死を願うんです。それは一つの言い方をすれば私どもの弱さということができるかもしれませんが、弱さなんていう言葉では間に合わないほどのものがあるだろうと思います。そしてそういう私どもの前に神の御子キリストが人間の姿で現れたとき、そこにいた人たちはついにその本性をあらわにしました。どのようにイエスを騙して捕らえ殺そうかと相談を始めたというのです。ハイデルベルク信仰問答という古典的な信仰の書物があります。この信仰問答はその最初のところで人間の惨めさについて解き起こしながら、人間の惨めさの本質というのは神の戒めを守れないところにあるといいます。その神の戒めって一体何か、心を尽くし力を尽くしあなたの主である神を愛しなさい、自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、けれどもその戒めを守ることができないところに人間の惨めさの本質がある。一体なぜ人間は愛に生きることができないのか、そこでこの信仰問答が語る言葉は実に強烈であります。なぜなら私は生まれつき神と隣人とを憎むように心が傾いているからです、とそう書いてあります。私は生まれつき神と隣人とを憎むように 心が傾いているからです。これはあまりにも厳しすぎるようですが、分かる人にはよく分かるかもしれません。そして福音書が伝えることは、まさしくこの人間の本性が無残にも現れたということでしかなかったのです。そしてここが大事なところだと思うのですが、もう一度申します。主イエス・キリストはまさしくそのことで苦しまれたんです。生まれつき神と隣人と憎むように心が傾いてしまっている。その我々の憎しみを一瞬に引き受けられたんです。そこに主イエス・キリストの苦しみがあります。この方が十字架につけられた意味については、またこのように教えられることがあります。このお方の十字架の死は我々のための身代わりの死であると。で、先ほど歌いました賛美歌140番というのはそのことだけ歌っていると言ってもいいかもしれません。我が身に代わりて死にたるイエスよとそう言うんです。マルコによる福音書もまたすでに第10章の45節で、人の子は多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのであると、そう書いてあります。身の代金、まさしく身代わりの死であります。けれどもこの方の身代わりの死というのは決してかっこいいものではありません。誰かの身代わりになってその人の罪をひかぶって自分が死ぬというのは、なんだか一番かっこいい話のように思えてしまうかもしれませんが、こと主イエスの死に関して言えば、その捉え方は絶対に間違っています。身代わりのヒーローではないのです。どちらかといえば、主イエスが強いられたお立場というのは、冤罪で犯罪者のレッテルを離れた人の方に近いだろうと思います。例えばです。本当に例えばの話ですが、私が列車に乗っていて、他にもたくさんの人が一緒に乗っていて、でその列車が峠に向かってゆっくりと坂を登っていく。ところが何かの理由でその列車が急に動かなくなり、ゆっくりと今度は坂を下り始めた。このままではこの先にあるカーブで電車は転覆してしまうだろう、たくさんの人が死んでしまうだろうという時に、私が線路に身を投げ出して列車は止まった、たくさんの人の命が救われたということになったら、きっと皆さんは私のことを褒めるだろうと思います。鎌倉行きの下教会に記念碑か何かが立つかもしれない。我々はそういう話が大好きなんです。けれども例えばです、例えばそれとは正反対に、私が例えば殺人とか暴力とか性犯罪とか盗みとか、いや、いくらなんでもこれは牧師としてアウトだろうという罪状で逮捕されて、あるいは場合によっては処刑されて、誰も私のことを褒めはしないと思います。主イエスが十字架において強いられたお立場というのは、今の話で言えば前者よりも後者によっぽど近いんであります。身を投じて暴走列車を止めた身代わりのヒーローではありません。誰もが眉を潜めるような罪状で殺された犯罪者であります。そういう事情で社会的に抹殺された人の方がよほど主イエスのお立場には近いんです。しかももちろん主イエスは何一つ悪いことをしてはおられません。 けれども誰もそのことを理解しませんから、主イエスが十字架につけられた時にも誰もこのお方のことを褒めはしませんでした。人々は笑ってこの方を罵ったというのです。おいおい、お前キリストじゃなかったのかよ、キリストだったら今すぐ十字架から降りてこいよ、でもお前みたいなやつには十字架が一番お似合いだよなと。まさしくそのように人間の本性が明らかになりました。神と隣人とを生まれつき憎む、そのような人間の本性が十字架の周りで明らかにされました。しかし主イエスがお受けになった十字架という報いは、まさしくそのような人間たちの身代わりの死ですから、それは神を憎む罪の報いを受けなければなりませんから、神を憎む罪人が受けなければならない報いは、神に憎まれることでありましょう。主イエスは十字架の上で、人々は嘲笑う中で大声で神の名を呼び続けました。私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになったのですか。けれどもその大声の叫びが神にも無視されたかのように、この方は息を引き取らなければなりませんでした。それは究極の絶望であります。神にまで憎まれたんです。その究極の絶望が一日一日刻一刻と迫っています。さて、杉越祭と除光祭の二日前になったと第十四章の最初に書いてあります。その祭りの中で主イエスは殺されるのです。祭司長たちも律法学者たちも、あろうことが一番近くにいた弟子たちでさえも、神と隣人とを憎むように心が傾いている、その本性を少しずつあらわにし始めました。主イエスの味方は一人もいなかったんであります。どんなにつらい思いで主イエスは一日一日を過ごしておられたことか。ところがその時奇跡が起こりました。一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。この女の行為についてそれほど複雑な説明をする必要はないだろうと思います。この時の主イエスの苦しみがどれほどであったか、その孤独はどれほどであったか。ところがそんな時にこの一人の女の愛に触れて、主イエスはどんなに慰められたか。それで主イエスは最大級の言葉を持ってこの女をお褒めになりました。この人はできる限りのことをした、つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。よく言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろうと。私は思うのですが、ここまで主イエスに褒められた人、ここまで主イエスに喜ばれた人は一人もいなかっただろうと思うのです。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろうと。事実その通りになりました。なぜでしょうか。 この女が主イエスを愛していたからです。その一人の女の前に主イエスが慰められておられたからです。で、今日の説教の題を慰めを必要とする神としてみました。慰めを必要とする神というこの言葉で意図がちゃんと伝わるかどうか、ちょっと心もとないところがあるのですが、それなりの思いを込めたつもりです。もう少し丁寧に言えば、神はご自分が慰められることを欲しておられると、慰められることを必要としておられるという話です。いや、そんなバカな、神が人の慰めを求める、人から慰められることを求めるなんて、そんな神があるかという感想もあるかもしれませんが、それは神の痛みを知らない人の感想でしかありません。生まれつき神と隣人を憎むように心は傾いている私どものために、神がどんなに傷つかれたか、主イエスがどんなに深い傷を負わなければならなかったか、受難週の一日一日、人々の憎しみと無理解に囲まれて、主イエスの傷は深まるばかりでした。ところがそんな時、奇跡が起こりました。一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた。明らかにこの女は主イエスを愛していたのです。そして主イエスはこの一人の女の愛に慰められておられるのです。そして主イエスは言われました。この人は私の埋葬の準備をしてくれたんだ。埋葬の準備とは、これまた不思議な言葉であります。この準備があったからこそ、私は十字架への道を歩んでいくことができると、そういう意味の言葉だと思います。逆に、もしもこのような埋葬の準備がなかったら、もしもこの人の愛がなかったら、もしもこのまま全ての人の憎しみにだけ取り囲まれているだけであるならば、それ以外何の準備もなかったら、私はこれ以上十字架への道を歩むことができなかったかもしれない。けれども、あなたがこのように準備をしてくれたから、私は十字架に向かって歩いていくことができると。本当にあなたは私を愛してくれているんだねと、まさしく慰めを必要としている神の子キリストであります。そしてこのような主イエスの心の痛みを理解することができたなら、私どももまた悔い改めて、このお方を心から愛するほかないんであります。で、ここで説教を終えてしまってもよいかもしれませんが、福音書の記事はそれで話を終えてはおりません。ここでこのような行為に及んだこの女に対して、人々はたちまち批判を口にしたというのです。無駄遣いだと。するとある人々が憤慨して互いに言った。何のために行為をこんなに無駄にするのか。この行為は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めたと。これはまさしく正論であります。こういう正論に反論するのは難しい。反論が難しいんだけれども、 明らかに何かが間違っている、そういう正論の典型であります。あの行為を1000万円はするよ、もしあれを売って貧しい人々のことために施したら、一体あの人貧しい人のことなんか考えたことあるのかねと。そのような発言をした人々がいたのが、実はここまで触れずにおりましたけれども、奇蹄の病を患っているシモンの家にいて食事の席についておられた時と、そのような時の発言であるということを見逃してはならないと思います。みんな同じ家にいたんです。しかしこの奇蹄の病って一体何だというところを丁寧に説明しなければならないだろうと思います。でこの奇蹄の病という微妙な表現は、聖書教会共同訳が初めて試みた、新しい翻訳です。古くは雷病とか、あるいは重い皮膚病と訳されました。けれどもいろんな方面の研究が進んで、まず少なくとも現在の雷病ハンセン病とは全く違った病気であろうと。それで、一つ前の新共同訳聖書は重い皮膚病と、途中からそういうふうに訳し書いたのですが、いやしかしもうちょっとよく考えてみようと、よく聖書を読んでみると、重い場合と軽い場合と両方あるぞということで、重い皮膚病という翻訳も捨てられました。で、奇蹄の病というのは少し分かりにくい翻訳なんですが、この翻訳の力点はまさしく奇蹄の病と。現代的な表現で言えば指定感染症の第何類というような話でしょうと。症状が重いか軽いかではなくて、それが法律にのっとってどういう種類の病気であるかと。それはつまり何年か昔のコロナみたいなもんです。あるいはもっと昔の雷病とかハンセン病とか結核のようなものです。当然想像できることですが、大変悲惨な差別を生みました。で、ここで我々はもう少し驚いて読まなければならない言葉だと思うのですが、奇蹄の病を患っているシモンの家にいて食事の席についておられた時というこの文章は、読む人が読んだら目を丸くするか、あるいは眉を潜めるか、あの病気の人の家にいるなんて、まして食事を一緒にするなんて、おお汚らわしい、誰もがそう言ったかもしれない。そういう状況で、けれどもここでこの場面に出てくる人たちはみんな同じ食事の席についていたんです。もちろんまずは主イエスご自身が最後の宿りをこの家に求められたんでしょう。そしておそらく周りにいた人たちも主イエスの愛の感化を受けて差別を乗り越えることができたんでしょう。ところがそういう言ってみれば正義感の強い人たちの目の前で何百万円あるいは何千万円とするような行為がぶちまけられた時、人々の正義感が爆発しました。何のために行為をこんなに無駄にするのか、貧しい人のことを考えたことがあるのか、きっとそこには妬みの思いも含まれていたのではないかと思います。うわあの行為きっと300デナリオン以上するよと、我々庶民はそんなお金見たことすらないなと。でもさ、例えばさ、あれを売って貧しい人に施したらどんなにたくさんの人が助けられるだろうねと。そういう批判をしている人が本当に自分の財産を投げ打って貧しい人のために生きているかどうか、それは当然疑わなければならないだろうと思います。ましてそこには主イエスの苦しみを思う思いは一つもなかったんであります。けれども主イエスというお方は誰よりも繊細な 誰よりも敏感な心をお持ちでしたから。なぜこんな無駄遣いを。貧しい人のことを考えたことが一回でもあるのかというこの発言の背後に、どんなに醜い心が潜んでいたか。主イエスがそのような人々の発言にもどんなに傷ついておられたか、そのことをよく理解しなければならないと思うのです。そこで主イエスはその傷ついた心を隠すことなく、この女をかばってくださいました。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。で、今でもなく主イエスは貧しい人を助けるなんてことは二の次三の次だと言われたわけではありません。貧しい人はいつもあなたと一緒にいるから、今すぐにでもその人たちを助けるがよい。けれども私はいつも一緒にいるわけではないと言われました。私があなた方と一緒にいるのは今日限り、明日限り、明後日にはもう私はあなたと一緒にいない。なぜだかわかるか。あなたのために私は死ぬんだ。その主イエスの心の痛みに気づいたら、私どももまたありのまますべてをお捧げして、この方を愛するほかはないんであります。この方の苦しみは私のための苦しみ、この方の死は私のための死。そのことが本当によく分かったら、何のためにこんな無駄遣いをするのかというへりくつは消えてなくなるだろうと思います。けれども事実、この女の注いだ行為は無駄にはなりませんでした。それは主イエス・キリストの死が無駄にはならなかったということであります。今聖餐を祝いながらそのことを心に刻みます。もしも神が、もしもです、もしも神がこんな愚かな罪人のために一人子の命を使うのは無駄だとそう考えになったら、今私どもがこの食卓の前に立つことはなかったのであります。今主イエスの痛みを心から覚えつつ、主イエスを愛する者として見舞いに立ちたいと思うのであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神、あなたの霊に促されて一人の女が御子イエスを愛することができました。あなたの御子を慰めることができました。この一人の女性のことを私どもも記念として語り伝えることができますように、今この人と自分自身を重ね合わせるように、私どもは今あなたに愛されてここに立ちます。あなたを愛する者としてここに立たせていただくことができます。神様、ありがとうございます。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。